聖書の朗読をいたします。プログラムの下側に刷り込んであるのをご覧ください。ヘブライ人への手紙第13章7節8節、あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。お祈りをいたします。天の父なる神様、7月に入って最初の水曜日、この昼の祈祷会に私たちを呼び集めてくださり、あなたの御前で御言葉を聞き、共に祈りを合わせる時を与えてくださいますことを感謝いたします。暑い日々になってきました。どうぞ一人一人の健康をあなたが守り支えてください。また教会には病を負っている方や年を重ねて弱っている方々がたくさんおられます。この暑さの中、一人一人をあなたが守り支えていってくださいますように。そして多くの者たちの中から、あなたが私たち一人一人を今日選んでくださり、呼び集めてくださって、この場にこうして集めてくださったことを感謝をいたします。どうぞここであなたの御言葉を聞き、その御言葉によって力づけられ、喜び慰めを与えられて、そしてここに来ることができていない方々のために、また教会の歩み、そしてこの世界の歩みのために、覚えて取りなしの祈りを捧げることができますように。私たち一人一人の力は誠に小さいですけれども、しかしあなたが私たちの祈りを受け止めてくださり、そして御心を行ってくださり、この世界を作りまた支配してくださっているあなたが、恵みの御心また御業を行っていってくださいますようにお願いをいたします。先月には伝道礼拝が行われ、また交換講談が行われ、あるいは千年伝道幽霊拝が行われて、いくつかの特別の礼拝を捧げてまいりました。どうぞそこに集った一人一人、あなたが養ってくださり、さらに志を与えられて、教会において礼拝を守っていくことができますように。そしてこの7月、夏に向かってさまざまな計画がなされています。特に若い人たちのためのいくつかの営みが計画されています。どうぞ若者たちがあなたの御言葉に養われ、そして共にあなたを見上げ、あなたを信じて歩んでいる仲間たちを与えられ、その良き交わりの中で人生の大事な時期に本当の土台をあなたの恵みによって据えられて歩んでいくことができますように、導いていってください。教会学校においても、久しぶりに泊まりがけの夏季学校が計画をされており、十数名の子どもたちが集まろうとしています。どうぞ良い時となりますように、また生徒また教師たち一人一人を守ってくださり、あなたの恵みの時としてくださいますようにお願いをいたします。今年私たちの教会は創立150周年を記念しつつ歩んでいます。9月の創立記念日に向けて、いろいろなことが計画をされており、特に夏には聖書全巻リレー通読を予定しています。どうぞさらに多くの者たちがこの営みに参加をして、バトンを受け継ぎつつ聖書を読んでいく、その技に参加することができますように、あなたの御言葉である聖書による大いなる恵みを、喜びを一人一人が与えられて歩んでいくことができますように。そして今私たちの群れに集って信仰を求め、あるいはあなたとの出会いを望んで集まってきている弓道中の方々を一人お一人に、あなたの導きを豊かに与え、またあなたご自身を示してくださって、あなたと共に生きる幸いな人生を与えていってくださいますようにお願いをいたします。教会にさらなる者たちで病に苦しんでいる者や年老いている者たち、いろんな困難、苦しみ、悲しみを抱えている一人一人に、あなたの慰めと守りと、また癒しと 支えと与えてくださいますようにお願いいたします。また能登半島地震から1年半年が経ちましたけれども、しかしなお復興どころか片付けもなかなか進まないような状況の中にあります。地盤が大きく動いてしまったためにインフラの復旧もまた滞っている状態であることを聞いています。どうぞその地にある人々をあなたが守り支えてください。そしてその地であなたを礼拝している主の民があります。どうぞその一つ一つの教会の礼拝、また教会の営みをあなたが祝福し導いてくださって、教会を通してあなたの恵みと愛が苦しみ悲しみの中にある人々に伝えられていきますように、慰めが与えられていきますように、そして私たちがその地とその地の教会のことを覚えて祈り続け、また支え続けて復興への歩みを後押ししていくことができますよう導いてください。また世界では戦争があちこちで起こっており、本当に悲惨な状況が続いています。どうぞその戦火の中にある人々を守り支えてください。そして一日も早く戦いをやめて平和共存への道を歩んでいくことができるように、あなたの導きを切にお願いをいたします。そのことのために世界中が祈り、また手を差し伸べようとしています。どうぞあなたがその道を開いてくださり、人道支援が行き渡っていきますように、国々の政治の責任を担っている者たちに、愚かで無益な戦いをやめて平和を築いていくという本当の勇気と知恵とを与えていってくださいますようにお願いをいたします。今日のこの祈祷会、そしてこの7月の私たちのまた教会の歩みを、あなたがすべて見てのうちにおいて導いていってくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今年はこの教会の創立150周年ということで、そのことを覚えながら毎月の聖句を選んでいます。でこの7月はヘブライ人への手紙13章の8節、今読みましたところの後半の、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですというこの聖句を共に味わいたいと思います。しかしこの8節の前に7節があります。まずそこに目を留めたいのです。7節には、あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい、彼らの生涯の終わりをしっかり見てその信仰を見習いなさいとあります。教会の150年の歴史は神の言葉を語った指導者たちの働きの歴史でもあります。神の民でありイエス・キリストの体である教会は神の言葉を聞くことによって歩んできました。それによって養われ生かされているのです。でそのために神様は教会にご自身の言葉を語る指導者を立て使わしてきてくださいました。教会はその人たちを通して神の言葉を聞くことによって歩んできたわけです。でそれは教会の誕生の日であるペンテコステに生まれたその最初の教会から今日に至るまで一貫していることです。使徒言行録の第2章42節というところに、この生まれたばかりの教会で行われていたことが求められています。使徒言行録2章の42節ですが、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったとあります。使徒の教え、それを聞くということがこの冒頭に挙げられています。使徒たちが語る神の言葉を聞くということが教会が最初から行ってきたことです。でそのために建てられたのが、あなた方に神の言葉を語った指導者たちです。その人たちの働きを思い出して、その信仰を見習うことによって私たちの信仰は育てられていくのです。 で、このことはその指導者たちが神の言葉を語っているということを前提としています。教会の指導者は神の言葉を語るために立てられているのだし、神の言葉を語る者こそが教会の指導者たり得るのです。だからこれは教会で指導している人たちが言うことには何でも聞き従いなさいということではありません。神の言葉こそが私たちが聞き従うべきものです。指導者が自分の主義主張を語ってもそれは神の言葉ではありません。神の言葉、それは聖書に記されています。聖書を解き明かし、聖書に語られていることを告げ知らせるときに指導者の言葉は神の言葉となるんです。で、この教会の150年の歴史は、指導者たち、つまり牧師たちが聖書に基づく神の言葉を語ってきた歴史でした。で、それは決して当たり前のことではありません。聖書に基づく神の言葉が十分には語られなくなってしまったり、あるいは牧師が聖書を出しにして自分の主義主張を語るようになってしまうということもあるんです。で、いろんな賭けとか問題はありつつも、このあなた方に神の言葉を語った指導者たちがこの150年にわたって与えられ続けてきた、そのことがこの群れに与えられた神様の大いなる祝福なんです。で、ところでこの7節には彼らの生涯の終わりをしっかり見てその信仰を見習いなさいと語られています。神の言葉を語った指導者たちの生涯の終わりを見つめるようにと言われているのです。それは歴代の牧師たちがどのように死んだかを見つめ、その死に方を見習いなさいということなのでしょうか。で、新しく出た聖書教会共同訳では、ここは彼らの生き様の結末をよく見てその信仰に習いなさいとなっています。つまり生涯の終わりという新共同訳の言葉が生き様の結末となっているのです。この生涯という言葉は、それは生き方とか振る舞いというような意味です。ですから生き様と訳すことができます。そして終わりという言葉ですが、これは結果とかそれがもたらしたものという意味でもあります。つまりここで語られているのは、彼ら指導者たちがどのように人生の最後を迎えたかという、いわゆる死に様を見つめなさいということではなくて、彼らの生き方、振る舞い、あるいは語った言葉、それがどういう結果を生み何をもたらしたのかを見つめ、そこに示されている彼らの信仰を見習いなさいということです。教会の指導者たちが神の言葉を語ってきた、そのことによってどのような結果が生じ、またどんな実りが与えられたか、それをしっかり見つめることが求められているのです。で、それを言い換えれば、神の言葉が語られたことによってもたらされた恵みの実り、つまりそこには神ご自身が御言葉によって行ってくださった恵みの御業がある。その神の御業を見つめるということです。私たちが今こうして信仰を与えられて、教会に連なるものとして生きている。そのことがまさにその恵みの実りであり、神様の御業です。私たちは教会の指導者たちから神の言葉を聞き、それによって信仰を与えられて、洗礼を受けて、 イエス・キリストの救いに預かり、キリストの体である教会の一員として生かされています。その私たちの存在こそが、この指導者たちが語った神の言葉が生んだ実りです。また神の言葉によって信仰を与えられ、救いに預かった者たちの群れとして、この教会が今こうして存在していること、それも彼らが語った神の言葉のもたらした結果です。この教会の歴代の牧師たちのみではなく、多くの教会の指導者たちの生き方、彼らが語った神の言葉によって、今私たちは信仰者として生かされており、神の民としての教会がここに築かれている。そのことをもたらした指導者たちの生き方を見つめ、それに倣っていくということこそ私たちのなすべきことです。教会の150年の歴史を振り返るというのはそういうことなんです。で、そのように考えるならば、私たちが見つめ習うべきであるのは、この御言葉を語った指導者たち、つまり牧師たちのことだけではないということがわかります。私たちの信仰は、あるいは現在のこの教会は、牧師たちだけの働きによってもたらされたものではありません。牧師たちによって語られた神の言葉によって信仰を与えられ、教会に連なるものとなった多くの教会員たちの祈りと奉仕とによって現在の教会があるのです。で、また私たち一人一人の信仰においても、それが与えられるきっかけとなった先輩の信仰者たちがいるはずです。それは牧師だけではなく、むしろ身近なところにいた信徒たちの招きと導きとによって、私たちは信仰を与えられたのです。ですから、この私たちに神の言葉を語ってくれたのは、それは牧師たちだけではなくて信徒たちでもあるのです。神の言葉を語るという務めに立てられたことにおいて、牧師たちの働きは大切ですが、彼らが語る神の言葉を聞いて、それによって信仰に生きた、そして神の恵みの御業のために用いられていった多くの信仰者たちのことをも私たちは覚えていきたいのです。150周年を記念するっていうのは、この牧師たちのみでなく、この教会に連なって生きた多くの教会員たちのことをも覚えることです。記念事業の一環として、教会の機関誌である白紙に載った私の信仰と聖句をまとめた信徒証言集の第2弾が準備されています。そこに載るのは、この教会の150年の歩みを担ってきたおびただしい人々の中の、ほんの一握りではありますが、この教会において信仰者として生き、教会の歩みの一端を担った人々のことを、そして自分それぞれは直接にその人たちに会ったことがなくても、知り合いではなくても、そういうものを通して覚えていきたいのです。さて、そこで8節です。神の言葉を語った指導者たちの生き方、振る舞いをしっかり見つめなさいという勧めに続いて、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですと語られています。指導者たちの生き方、振る舞いを見つめることによって、このことが見えてくるのです。彼らが語った神の言葉、聖書に基づく神の言葉は、イエス・キリストを指し示しています。神がその一人子である主イエス・キリストを人間としてこの世に生まれさせ、そのご生涯、とりわけ十字架の死と復活によって、罪人である私たちの救いを成し遂げてくださった、この主イエスを救い主と信じることによって、私たちはこの救いに預かり、神の子として新しく生きることができる、そして世の終わりの 復活と永遠の命を待ち望むものとされる。聖書はこのことを語っており、聖書に基づいて神の言葉が語られることによって、私たちはこの主イエス・キリストによる救いに預かるのです。そしてそこには洗礼を受けてキリストと結び合わされた者たちの群れ、つまりイエス・キリストの体である教会が築かれていきます。神の言葉はイエス・キリストを指し示し、キリストの体である教会を築くのです。そのことがこの教会において150年にわたってなされてきたのだし、キリスト教会全体の歴史を振り返るならば、2000年にわたってそのことがなされてきたのです。で、この教会の歴史によってイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですということが実現してきたのです。つまりこのイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですという言葉は、イエス・キリストが2000年前におられ、そして今もまた将来も変わることなく生きておられるということだけを語っているのではありません。神の言葉が語られることによって、それを聞いて生きる人々の群れである教会が築かれ、その教会がキリストの体として昨日も今日も世の終わりに至るまで歩み続けていくということが見つめられているのです。別の言い方をすれば、この御言葉は私たちと関係ないところでキリストがいつまでも生きていると言っているのではなくて、私たち一人一人がキリストの生きている体である教会に加えられ、その歩みを担うものとされている。そのようにしてキリストの体がこの歴史の中で存在し続けていくということを見つめているのです。それをさらに言い換えるならば、キリストが昨日も今日もまた永遠に変わることのない方として生き続けていくために、私たちがキリストの命を担うものとされているのです。私たちの命や人生というのは、ほんの束の間のものです。しかしその束の間の人生が、昨日も今日もまた永遠に変わることのないキリストの命の中に組み入れられ、それを担うものとして用いられていくのです。教会の歴史はそのようにして多くの人々がキリストの体に組み入れられ、その命を担うものとされ生かされてきた歴史です。シロ教会の150年の歴史においても、数えきれない人々が入れ替わり立ち替わり、その歩みに招かれてキリストの命を担うものとされ、でそのことによって一人一人が豊かに生かされてきたんです。それらの人々の歩みの総体がシロ教会の150年の歴史であり、それによってイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですということが現実となっているのです。生物学者の福岡伸一っていう人が動的平衡っていうことを言っています。私たちの体を構成している細胞はどんどん入れ替わっているんです。数ヶ月すれば今ある細胞はすべて新しいものに入れ替わっている。そのために私たちは食事をして、この新しい細胞の素材を常に体に取り入れているんです。そのように常に動いており、どんどん変化しつつ、そこに私という一つの個体が維持されている。その平衡が保たれている。それを福岡氏は動的平衡と呼んでいます。ということはつまり、私たちっていうのはこの生まれてから死ぬまで 同じ体が続いていて、それが生きていくために必要なエネルギーを補給するために食事をしているというのではないということです。で、このことはキリストの体である教会においても言えると思います。私たち一人一人はキリストの体を構成している細胞です。で、その私たちはそれぞれの人生というほんの束の間の間、この体を築くものとして用いられます。で、そのことによって私たち自身も生かされ、あるいは生きる意味を与えられるのです。そして時が来たらば私たちは消えてゆき、次の細胞に入れ替わっていきます。まあ、細胞の場合には役目を終えたらば分解されて排泄されていくわけですが、私たちは主の御元に迎えられて、平安のうちに終わりの日に与えられる復活と永遠の命を待つものとされるのです。まあ、そのようにしておびただしい人々が入れ替わり立ち替わり、キリストの体を構成する細胞とされ用いられていきます。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですということは、そのようにして実現していくのです。この細胞が入れ替わっていくことによって体は少しずつ変化していきます。人間の体も成長していったり、あるいは老化していったりするのと同じように、このキリストの体も変化していくのです。変化していくということが生きているということです。しかしそれはあくまでもイエス・キリストの体であり続けます。まさに動的平衡がそこにあるんです。で、この体がイエス・キリストの体であり続ける、そのことを実現しているのが神の言葉です。神の言葉が語られ、聞かれることによってさまざまに変化していく体がイエス・キリストの体であり続けるのです。で、そのことのために神は教会に神の言葉を語る指導者たちを立て使わせてくださっているのです。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさいという勧めと、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですという宣言は、このように深くつながっています。神の言葉を語る指導者たちが立てられ、彼らの語る神の言葉によって生かされた者たちがキリストの体である教会に共に連なり、キリストの命を担ってそれぞれの人生を歩むことによって、キリストの命が受け継がれてきた。それが主路教会の150年の歴史です。で、今私たちが神の言葉を語る者として、あるいはそれを聞いて生かされ、キリストの命を担う者として立てられています。私たちは、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です、ということがこの教会において、これからも具体的に実現していくために招かれ、生かされ、用いられているのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがこの祈祷会へと、また150周年を迎えているこの主路教会へと招いてくださり、キリストの命に預からせてくださり、その命を担う者として用いてくださっていることを心から感謝をいたします。私たちがあなたの導きと御業によって、あなたの救いに預かり、そしてキリストの体である教会を築くものとされていることを通して、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですというあなたの恵みの宣言が実現していくことを示されました。その大いなる恵みのために、あなたは私たちを選んでくださり、招いてくださり、用いてくださっています。 心から感謝をいたします。どうぞ今この教会に連なっているもの、あるいは今この教会で礼拝を守っている一人一人があなたの子の選びと招き、そして私たちを用いようとしてくださっている恵みの御心をしっかりと受け止めて、それにお応えして歩むことができますように、そのことによってこの創立150周年の歩みが、キリストの命が新たに受け継がれ、また広げられ、それを担う者たちがさらに新たに起こされていく、そういう時となっていくことができますように、どうぞ私たちを、また私たちの群れを、あなたの救いの御業の前進のために、御栄のために、ますます豊かに用いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。